今日恵みをいただく御言葉は創世記の3章16節です。
오늘은혜받으실하나님의말씀은창세기3장16절한절말씀입니다
創世記3章16節女にはこう仰せられた。私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになる。一言お祈りをいたします。愛するイエス様、あなたは命をまことに尊ばれました。人を神の似姿として作られ、人に尊厳を与え、この被造物を治めるようにと人を作られましたが、しかし人間が身勝手な善悪判断に陥り、そして被造物を台無しにし、家庭を台無しにし、命を台無しにしております。そこをイエス様、あなたはそこから救い出して人を再び命へと引き戻そうと十字架にかかられ、死んで葬られ、蘇ってください。死に勝利し、死を飲み込み、命で満たしてくださったことを感謝します。今日この女に与えられた呪い、命の生みの苦しみ、その呪い、そして命の救い、これを今日しっかりと学ぶことができ、私たちの家庭に、また人生に命の恵みをイエス・キリストによって取り戻すことができますように、イエスよ、今日あなたがお語りください。このしもべの唇を清めて尊く持ち、あなたが支配してください。今ここにいるすべての生徒たち一人一人の思い、心、耳を主イエスの血を塗ります。イエスキリストの命の印をつけます。命に耳を傾けますように。この唇をあなたの命を存分に語らせてくださいますように。これからの一切をイエス様、あなたの御手にお委ねし、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回は蛇に対する呪いを見ましたけども、今日はですね、女に対する呪いを見ていきますけれども、蛇に対してはもう頭が砕かれるという決定的な呪いが示されましたが、しかし女に対して、また次回見ていきます男に対してもですね、神様はしっかりとその呪いからの脱出の道も示してくださいました。さて、女に与えられた、その呪いは、2つあります。まず1つ目が、産みの苦しみが増し加わることの呪い、もう一つが、夫を恋したうが、夫のことをとても絶望するんですけども、しかし支配権は夫の方にあり、そして女性は、その彼によって支配されることになる、という呪いですね。これは、女性が善悪を知る知識の実を取って食べて、それをですね、そばにいた夫にも与えて、ね、でそれで、夫を、また夫のみならず、全被造物を、自分の家庭を自分の善悪判断によって死と呪いを呼び込んでしまった、そのことに対する、その報いといいますか、 まあ、ペナルティといいますか呪いですね、それが、まあ、女性に与えられております。この一つ目の呪いが、あなたの生みの苦しみを大いに増す、あなたは苦しんで子を産まなければならない。女性が子供を産む、これは女性の特権です。そしてもともとですね、神様が人間に対し産めよ増えよ地に満ちよと、主が命を祝福してくださった、その御心にかなった素晴らしいことであるはずの出産、それに対する呪いです。出産をするとき女性はとても痛み苦しみます。それはですね、人一人を産むということ、それがとても痛みを覚えることによってですね、命の尊さを、また命に対して本当に軽んじてはならないということ、それを覚えさせるためであり、また全人類がですね、このエヴァのその性質によって罪を導入してしまった、その罪を人類にはびこらせるという、悪しきことに変えてしまった。もともと神様は出産を素晴らしきこととして定められたのに、でも、罪を生んで増やしていくという、悪をはびこらせてしまうことになってしまった、そのことに対する呪いですね。漱石を読み進めていきますと、ノアの時代にはですね、本当にもう全世界が悪に満ち満ちておりました。人はみんな暴虐に次ぐ暴虐を、性は乱れ、道徳は乱れ、そして強い者がはびこり弱い者を虐げる、でもう全人類が甚だ悪い状態になってしまった。で、神様はそれを見て心を痛めてですね、その人を作ったことを後悔するとまで、言われたまでに悪がはびこってしまいました。人がですね、そのまま神様から離れて命を生み出すこと、これは暴虐を生み出し、罪と悲惨さを生み出す行為です。この女性たちに対するですね、出産の苦しみ、その出産はですね、レビ記の方を見ますと、子を産むということは汚れという、カテゴリーに、入るものです。ちょっとレビ記の12章を開きたいと思います。レビ記の12章、一節からお読みします。それから主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、女が身重になり男の子を産んだ時は、その女は7日間の間汚れる。その女は月の触りの浮上の期間のように汚れ、8日目にはその子の放皮の肉に割礼をしなければならない。その女はさらに33日間血の清めのためにこもらなければならない。その清めの期間が満ちるまでは聖なるものに一切触れてはならない。また聖女に入ってもならない。もし女の子を産めば月の触りの時と同じく2週間汚れる。その女はさらに66日間血の清めのためにこもらなければならない。彼女の清めの期間が満ちたなら、それが息子の場合であっても娘の場合であっても、その女は全焼の生贄として1歳の子羊を1頭と、罪のための生贄として家鳩の雛か山鳩を1羽会見の天幕の入り口にいる祭司のところに持ってこなければならない。祭司はこれを主の前に捧げ、彼女のために贖いをしなさい。彼女はその出血からの出血から清められる。これが男の子でも女の子でも子を産む女についての教えである。ここに書いてあります通りですね、出産をするとき ね、汚れるとされております。で、まあ、男の子を出産した場合は、7日間、ね、汚れに入り、そして、8日目に割礼を施して、でそれでさらに33日間ですね、まあ、家にこもって、でそれでその間聖なる場所に出入りしてはならないと、合計40日ですね。 7日プラス33で40日です。でそして女の子の場合は、そのさらに2倍と、されます。その身ごも、家にこもってその汚れとまた清めの期間は、まあ、合計80日になるわけですね。日本語ではね、日本では新しい命を生み出すのはおめでたと、ね、おめでたいものとしております。多くの国もね、新しい命の送り出しはおめでたいことであるはずなんですけども、しかし聖書に限ってはですね、汚れとして清めとして、ね、家にこもっていて、いなければならない。一体なんか聖書はとても暗いな、聖書は、何かとても女性を差別しているな、そういうふうに思う方もいるんですけども、でも聖書は神様が記された書物です、ね、主がその、ね、出産を全般を汚れと定められてい いる以上ですね、私たちはその背後にある真実を、その重要な意味をが背後に隠れている、それをですね、汲み取るために私たちは探り入れるべきです、ね、御言葉ちょっとこれ女性に対しては失礼だ、ちょっと気に食わないということで、それで、なんか聖書を投げ出すということをせず、むしろですね、そういった善悪判断、自分の気に入る気に入らないはですね、投げ捨てて、ね、エヴァとアダムは善悪を知る知識の実を取って食べた上に、ね、全人類に罪を導入してしまいました。死を導入して、ね、家庭崩壊を導入してしまいました。私たちは御言葉をですね、自分の善悪で計るのではなく、むしろ真理として命として受け止めると、この箇所、ね、レビ記の12章という、もうちょっとあまり、ね、メッセージ従わないようなところからさえも豊かな命をの恵みをいただくことができるわけです。一体どういうことでしょうね、この、出産が汚れとカテゴリーされて、また、女の子の産んだ場合は、ね、清めの期間、汚れの期間、それが2倍に増える、これ一体どういうことなのか。主はですね、創造の初めから人間を男と女として作られ、そして特に女性に対してはですね、命を産むということ、また命を育てるということ、この特別な役割を神様は女性に与えられました。確かに男性もですね、子守をしたり子育てはするんですけども、でも子供にとってですね、やはり父親より母親の方が、まあ、特に小さい頃は重要なわけです、ね、おっぱいをあげるのも女性しかできません。産むということをこれは女性しかできません。また、母性というですね、感情、これは男性にはない特別な愛情をですね、主は女性に備えてくださいました。だから女性はですね、特に命を産むということについて、また性について、これは、セクシャルな性においても、またライフの性においても、本当に女性は特にですね、ことさら注意深く清めにね、立たなくてはならないんです。汚れを意識し、清めを意識するべきなんです。出産した女性は、40日の間、まあ、女の子を産んだ場合は80日ですけども、その期間閉じこもるというね、あの外の世界と立って、そして、ただ、ね、聖なるところに出入りすることもなく、ただですね、自分が新しく産んだ命、その新しく生まれた命とじっくりその40日間が向き合うことになります。その期間、本当に多くのことを女性は学ぶことになります。新しく生まれた命と向き合いながら、ね、女性がエヴァから エヴァ以来のあの特有の罪を犯しやすい性質、ね、あのそそっかしく夫を、ね、出し抜いて善悪判断を取って食べてそれを旦那さんにも与える、ね、蛇に惑わされて、それで、そそっかしくそれを善悪を取って食べてはならないものを取って食べてしまう、そのようなエヴァのような性質、そのような犯しやすい罪やまた陥りやすい弱さ、それらについてですね、じっくりとその、ね、生まれたということについて自分自身またその生まれた子が女の子であった場合はその2倍ですね、特に意識してその期間過ごすんです。汚れからの清めの、ね、期間を過ごすわけですから、自分が要するに汚れを持っているということ、それをしっかりとですね意識するべきなんです。そしてこれから母親となって、そしてこの新しく産んだ命を育み育てていくということについて、じっくりとその期間にですね思い巡らし、じっくりと考えるべき時、それを過ごすんです。この命を産むということについての汚れと清め、それをですねじっくりと思い巡らす女性はですね、その期間がとても有用な学びの時となります。命に向き合って、ね、良い学びの時を持つものであり、また、ね、日本には産後の日立ちという言葉、皆さんご存知でしょうか。女性は生まれたすぐ後はですね本当に体が弱っているものです。でそれでその期間ですね、産後の日立ちを良くする期間であり、またしっかりと安息してですね再び新しい命を世に生み出すための土台を十分体に作るためのそういう安息の期間でもあるわけですね。ですからこの、ユダヤの、ね、ヘブル人の女性はなんかとてもあのエジプトの女性とかと違って、とても頑丈で、もうサンバが行ったらもうすぐにもうすでに生まれた後だった、ね、そういうことばっかりだったと出エジプト記に記されております。神様が祝福されるんです。その女性たちを、ね、その体を祝福されるんです。また主がですね祝福される、その祝福の言葉にはですねこのね、レビ記とか民数記申命記に多いんですけども、ね、子供を産むということについて本当に祝福されるんです。神様の祝福は女性の体を祝福されるものです。ですからこのユダヤ人の女性がですねしっかりとその御言葉を守って行っていくと、もう本当に命が豊かに祝福されるんですね。また彼女たちがこもる40日という期間、40という数字はですね、ノアの時代、神様がこの世界に洪水を起こされた、その雨が降り続けていたその洪水の期間もまた同じ40日ですね。この洪水の40日の間、それまでですね、この世界は悪の命が産んで増えて地に満ちておりました。人々がもう生も堕落し、また産んではならぬ命をたくさん産んで、そして強いものがはびこり弱いものを虐げる、そういう世界だったんですけども、でもその40日の間にその古い罪深い命たちは洗い流されました。そして、その地球の上ではですね唯一箱舟の中にのみ命がありました。箱舟というその世界の中で命たちがですねじっと息を引き止めて閉じこもってですね、新しい新天新地にへとその命が解き離れるのを息を引き止めてその箱舟の中でじっくりと閉じこもって待っていたんです。そしてその全ての古い世界が洗い流された後、箱舟から出てきたその命たち動物たちは、その新天新地に解き放たれて、そして 再び新しき命たちを生んで増えて地に満たしていきました。同じようにですね、女性たちもこの40日という期間じっと閉じこもって、ね、古きエヴァ由来の呪われるべき性質、呪われるべきその、ね、エヴァのような性質をですね、その古き命を洗い流して、ね、罪の清めの期間ですから、清めをしっかりと学んでですね、そして神様の御手によって、ね、作られた新しい命を世に送り出すためのですね、まあ、潜伏期間ですね、まあ、準備期間です。それを過ごすためにこの40日、定められているんです。ですからこのヘブル人の女性はこの40日に、初めの7日間は罪の汚れ、血の汚れを、のために、そして残りの33日は、その汚れからの清めの期間として困らなくてはならないわけです。そして、その期間、清めをしっかりと学びます。また自分が汚れを持っているもの、命、罪を生み出すということをしっかりと覚えてですね、そして汚れからの清めが必要なんだということを、女性はただその期間じっくりとじっとして静かに待つんですね。この女性が静かに待つということ、これはとても重要なことです。女性に、もう一つ与えられている呪い、それは、女性は夫を恋したが、しかし彼はあなたを支配する、そのようなものでした。でこちらの方もですね、命に関わることですね。夫に支配される、まあ、まだ独身の女性は、あまりわからないところかもしれません。とにかく、女性はですね、結婚すると、特に本当に旦那さんを中心にですね、世界が回るかのような感じになるんですね。ただその旦那さんが本当に、神様から離れた罪深い人、女性のことを何とも、思っちゃいない、ないがしろにするような、旦那さんを持ってその男性に支配されるとしたら、本当に呪い以外の何者でもないですね。女性は一体どのようにして、その呪いから解き放たれるのか、まあ、もちろんですね、神様を恐れる、素晴らしいクリスチャン男性と結婚すれば、まあ、本当に幸いな家庭を築くことができるんですけども、まあ、ただ、本当に女性をないがしろにするような男性と結婚してしまった場合、またあるいはですね、そのような男性に支配されてしまっている場合、その呪いから呪いをですね、祝福に変えるにはどうすればよいか。唯一完全な男性がおります。そしてその男性はですね、死ぬことはありません。いつも皆さんと共におられます。その男性とはイエス・キリストです。まことの夫としてですね、このイエス様を迎え入れてイエス様の支配に入るのであれば、その人はですね、決して乾いたりすることがありません。サマリアにですね、まあ、一人の女性がおりました。彼女は5人の、男性と結婚したんですけど、でもことごとく、失敗して別れて、それで今6人目の男性と同棲している、時でした。彼女は、昼の暑い時、誰も出歩かないような時間帯を選んで、人目を忍んでですね、井戸のところに行って水を汲みに行こうとしたんですけども、でもその井戸のところにですね、一人の、男性が座っておりました。まあ、彼女はちょっと気まずそうに思ってですね、井戸その壺を下ろして、で井戸に水を汲みに行こうとしたところ、その男性に声をかけられます。私に水を飲ませていただけませんかと。その女性はびっくりしてですね、まあ、普通サマリアの女はですね、その男性、ユダヤ人、 とは関わりを持たないはずだったんですけど、でもその男性の方から、ね、関わりを持とうとして、あなたの水がめから水を飲ませてもらえませんか、言うんですね。で、けげんに思って、その女性は、あなたは、ね、ユダヤ人であるのに、どうして私に、サマリア人の女である私に水を、ね、求めるのですか。その男性は彼女に言います。もし私が誰であるのかを知っていたら、あなたの方から私に水を求めたことでしょう。そして私はあなたに生ける水を与えたことでしょう。決して乾くことのない水を与えたことでしょう、言うんですね。とても不思議なことを言います。あなたは、ね、食うものを持っておいでにならないのに、どうやってその生ける水を私に飲ませてくださるんですか、ね、この井戸を掘ったのは私たちの先祖のヤコブです。あなたはそのヤコブよりも偉いんですか。このヤコブの井戸から、ね、私の先祖も飲んで、私も飲んでます、ね、この井戸を掘ったヤコブよりもあなたは偉いんですかって、ね、突っかかるんですね。その男性は彼女に、では、あなたの夫をここに呼んできなさい、言うんです。あなたの夫、ね、彼女は痛いところを疲れました。夫、かつて5人夫はいたけれども、今私と一緒にいる男性は夫ではない。で、彼女は言います。私には夫はおりません。するとその男性はですね、彼女を見透かすような眼差しで見て、あなたに夫がいないというのは確かなことです。あなたにはかつて5人の夫がいた。しかし今一緒にいるのは夫ではない。あなたの言ってることは確かな。彼女は彼女自身の全てを見透かされ、ね、確信をつかれて、もう衝撃を受けます。この人は預言者に違いない、ね、彼女は言うんですね。あなたは預言者だと思います。あなたが、ね、礼拝をするのは、ね、どこどこだって言われますけども、でも私たちは礼拝するのは、この場所ですとか、なんかそういうですね、ちょっと痛いところを突かれて、ちょっと宗教的なことを話してはぐらかそうとするんですけども、その人は言います。私の言うことを聞きなさい。あの山でもない、この山でもない、神様は霊なるお方ですから、霊と誠をもって礼拝する礼拝者を父なる神様は求めておられる。その女性は、ね、メシアと言われるイエス・キリストが来られることを知っています。その方が来たら全てを教えてくださるでしょう、言うんですけども、その男性は、私がそれであると、ね、私がある、そういうふうにですね、その女性は目の前の男性が実はメシアであるということを、救い主であるということを、全ての人を見透かし、ね、しかも水を決して乾くことのない水、ね、飲めばもうその人の腹の奥底から生ける水が川川となって流れ出る、その水を提供してくださる、そのイエス様だと、ね、メシアである、それに気づいて、その女性はびっくりしてですね、壺をそこに置いて、でそれで町にかけていきます。この男性が本当にメシアなのだろうか、この人がキリスト、私たちの救い主であるのだろうか、ね、それを確かめですね、町に行くんですね。もう彼女は、ね、それまで人目を忍んでおりました。特に男性に会うこと、ね、もう心苦しくて、ね、特に男性関係で失敗をしてきた。でも、ね、その全てのことをこのイエスという方は言い当てた。でしかも生ける水をくださるという、もうこのお方を伝えたいがためにですね、もうその彼女のそれまでの人生の成り立ち、それまで負であったこと、ね、 あっちの男に求めては乾き、こっちの男に求めては乾き、そうやって乾いて乾いてきた、ね、あの水を飲んでもこの水、ね、男性という水を飲んでも乾く、お金という水を飲んでも乾く、ね、世の享楽という水を飲んでも乾く、乾いて乾いてきたその乾きを全く癒してくださるイエスというお方を、ね、このお方に人々を伝えたいがために町に走っていきました。イエス様こそ唯一罪がなく完全な男です。世の男に、ね、その乾きの癒しを求めてもことごとくただひたすら乾くだけでした。もっと乾くだけでした。でもこの誠の唯一の夫である男をイエス様を主人とするのであれば決して乾くことはありません。その人の中から永遠の命への水がほとばしり流れて出てくるようになるんです。女性だけでなく男性もこのお方を主人とすることによってね、主とする。皆さんイエスを主としますかってよく聞きますけども、イエス様を主人とする、ね、イエス様の言うことであるならば何でも聞く。イエス様に支配していただく、自分が支配権を手放してイエス様に支配権を委ねるのであれば、本当にいかなる境遇の人にであってもね、世の中の、ね、悪い男に捕まっている状態でも、このイエス様を主人とするのであればイエス様はどこにでもおられます。たとえ、ね、どこにその世の男性が閉じ込めても、どんなに、ね、ひどい仕打ちをしてもイエス様に助けを求めるのであればイエス様は必ず皆さんに答えてくださいます。これは女性に限らず男性もに対してもですね、そうです。私たち教会はキリストの花嫁、そして教会という、ね、花嫁の主人はイエス・キリスト、このお方一人です。またパウロはですね、女性は本当に従う心を持って慎み深い心を持って、身を飾るべきである、そうするならば女性は救われるということを、パウロは助言しております。それは第1テモテの2章です。第1テモテの手紙2章ですね、8節からのところです。第1テモテ2章8節からですから私は願うのです、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。同じように女も慎ましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく良い行いを自分の飾りとしなさい。アメン。ここでパウロが助言していることは、女性はですね、慎ましい身なりで控えめに慎み深く身を飾りなさい。女性が身を飾るのも、また行いにおいても飾るのも、慎み深さを持ちなさいと言われております。でこの慎み深くっていう言葉、ギリシャ語の原文を見ますと、恥じらう心、要するに恥を知る心ですね、特に男性の前で恥じらう、そういうあの恥じらいですね、そういう意味だそうです。ですから恥じらいのある女性として、慎ましさを身につけて、派手な髪とか金とか真珠や高価な衣服、そういったもので飾ることよりも、むしろそういった恥じらいでもって身を飾りなさい、言われております。世の中の男性がですね、2人の女性のうちのどっちがいいっていう場合、 A という女性の場合は、ね、もう髪の毛は派手な飾りで、ね、金銀宝石で身をきらびやかに飾って、とても高価な服で身を飾ってる女性で、なおかつ恥じらいはない、そういう女性 A という女性と、で B という女性はですね、まあ、宝石とか衣服とかそんなに、高価ではないけれども恥じらいを持っている、一体どっちの女性を男性は選ぶか、まあ、大多数の女性、男性はですね A ではなく B の方を選ぶんですね。恥じらいを持っている女性、これはとても魅力的なんです、男性にとっては。そしてこのパウロのですね助言はとても的を射ております。ね、女性は本当に派手なもの、ね、金や金真珠とか、ね、そういった高貴なきらびやかなものに、ね、目を奪われやすい性質がエヴァ以来あります。エヴァは、ね、目によく、ね、親しい、でそれで取って食べてはならぬ実を、取って食べてしまいました。まあ、あるその天地創造の映画を見ますと、その禁断の実がですねなんかゴールドなんですね、金ピカなんですね。まあそうだったかどうかともかく、本当にきらびやかなもの、高価なものに、ね、目が行きやすい、それを取って食べるという性質、それをですね、抑えて、むしろ慎ましい見ないで、ね、慎み深く恥じらいを持って、ね、そういったこうきらびやかなものによってではなく、慎ましさを身の飾りとしなさい、パウロは助言してるんです。でまた11節以降、女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。ただ静かにしていなさい。アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい過ちを犯しました。しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、子を産むことによって救われます。アメン。女は、静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさいと忠説に書いてあります。これもエヴァの、ね、あの失敗した性質と真逆の性質ですね。エヴァは、ね、あの自らしゃしゃり出て、ね、蛇の言うことを、それで心を騒がされる、鵜呑みにして、でそれで、してはならないことをしました。でそれでそばにいた旦那さんにですね、その、取って食べてはならない善悪を知る知識の実を、ね、入ってあげて、それで、食べさせてしまいました。それと真逆の性質を身に帯びなさいと、ね、女性は静かによく従う心を持って教えを受けなさい。ですから、女性がですね、もし心をかき乱されて何か変なことを聞いてですね、そう なってしまった場合はですね、まず、旦那さんがいる家庭は旦那さんに、また、父親、まあ、まだ結婚していない場合は父親に聞く、まずそれが第一ですね。でも最もですね、神様を恐れない旦那さんや父親もおります。そういう場合は天の父なる神様に、そして真の夫であるイエス様にまず聞くべきですね。御言葉に聞きしたがんです。御言葉は皆さんのいつも近くにありますね。ちょっとこのこと、あ、主人は今いない、主人はちょっと3日ぐらい出張していて、このこと決められないわっていう時は、ね、そういう時も世の中の旦那さんであればあるんですけれども、でも御言葉に関してはそれはないですね。イエス様に関してはそれはないです。イエス様は出張して3日間皆さんから離れているとか、そんなことは一切ないお方です。イエス様はいつも皆さんと共におられます。 だから何かあった時は、あ、イエス様ってイエス様を頼りにイエス様を呼んでください。こう女性だけでなく男性の皆さんも、ね、何かあった場合は自分でそそくさとですね物事を決定したりせずイエス様に聞くべきなんですね。そうすればね、悪いやつに騙されるようなことはありません。悪いやつがですね皆さんの元に来て、このリンゴはどう買えとか言って毒リンゴをですね受け取るようなそんな時、ちょっと待ってくださいって御言葉に聞いてください。いつまでも待たせておけばいいんです。御言葉が、ね、どこの御言葉が適切かわからない時はいつまでも悪しきものはそのまんま野放しに、ね、しておくよりもむしろイエス様に聞くからちょっと待っててねってことですね。でそれでイエス様に会って待たせておけばいいんです。あるいはその悪しきものがはびこるときはですねもうイエス・キリストの名前によって今すぐやめなさい、イエス様に会って権威を持って、ね、キリストの貞淑な妻としてですね、ね、威厳を持った妻として皆さんは立つべき時もあるんです。どうか皆さんはイエス様の妻としてまた父なる神様の息子娘として清く立つべきなんです。さてここの、最後のところでね、女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら子を産むことによって救われますと書いてありますね。女性はじゃあ子供を産まないと救われないのか、そういったことを言ってるのではありません。子、カエさんは女の子孫によって蛇の頭を砕くと言われましたね。女の子孫、それは唯一イエス・キリストです。女は、ね、ですから、私たちはみんな霊的には女です。皆さんキリストの羽上です。そして女は子、ね、女の子孫を産むことによってつまりイエス・キリストを生み出すことによって救われるんです。皆さん一人一人のうちにキリストがどんどん形作られていきます。イエス様を信じる生活をそれは歩んでいくのであれば、皆さんが御言葉を中心にして歩んでいくのであればますます皆さんのうちにキリストが形作られていき、皆さんはキリストの命を生み出していくことになります。それによって皆さんは救われるんです。皆さん自身がですねなんか体力を鍛えて血を身につけてそれでもって悪魔に戦うんじゃありません。それだと必ず 100% やられます。でも皆さんが御言葉に養われてキリストを皆さんのうちに形作っていき、そのキリストにあって悪魔と戦うのであれば 100% 勝利します。どうか皆さんのうちにキリストを形作ってください。そのためには当然生みの苦しみがあります。どういう苦しみか言いますと、皆さん自身の肉の思いをですねそれを否むんです。皆さんが好き勝手したいというそういう善悪判断をですねそれを否んでそれを十字架に貼り付けて、ね、その時は苦しい思いをある程度するかもしれません。でもそうしていくのであれば皆さんのうちにますますキリストが形作られて、ね、生みの苦しみがだんだんだんだんなくなっていき、そしてキリストがですね皆さんのうちに豊かに宿るようになります。至るところにおいてですもうですね、ね、ある時はもうちょっとすごい生みの苦しみ、自分の重い意志を、ね、十字架につけて痛い思いしたけれども、でもそれを続けていくうちにですねだんだんイエス様を、ね、体現するのにイエス様を持って差し出すのがもう苦しみなく自然になっていきます。そして悪しき者にはですねもう自然に打ち勝つようになっていきます。そのために生みの苦しみをすることをどうか恐れないでください。イエス様を皆さんのうちにますます形作っていくのであれば、皆さんはますます幸いにあふれ勝利にあふれていくからです。今日の箇所ね、エヴァに対するその呪いは生みの苦しみについて、また、その 男性の支配についてでしたけれども、この出産をした時、女性が40日間身ごもること、それにその身ごもりのね、その期間のうちに人々は、女性はしっかりと学んでいたんですね。命を生み出すということの尊さ、命を一つ送り出すということ、そして人間には罪があり汚れがあるということ、人は汚れを持って生まれた、そして清めが必要であるということ、それはですね、この40日の間ユダヤ人女性はしっかりと学んでいたんです。だからユダヤ人女性は命の概念がとてもしっかりとしてるんですね。だから、ね、ユダヤ人は本当に歴史上いろいろな苦しみを受けてきました。迫害を受けてきましたけれども、ね、一時期はとても少なくなりましたけれども、ね、本当に少なくなったことが、バビロン捕囚の時にもありました、ね、あのユダヤ戦争の時にもありました、ナチスのホロコーストの時もありましたけれども、それでも栄えていた、それはユダヤ人女性がしっかりと命について、清めについて、汚れから清めが必要であるということについてしっかりと学んで、古い命を、ね、過ぎ去らせ、エヴァ以来のその愚かな性質をしっかりと対処してきたから、だから命を産んで増やす幸いに預かったんです。それに対してですね、聖書を知らない異教徒たちはですね、この、ね、産むということ、ね、性というものをですね、快楽の道具としていたずらに用いて、そうして多くの罪と汚れを生み出し、ね、悲惨さを生み出し、そうして多くの命を、あのノアの前の時代のようなその悲惨に生み出していったものです。でも皆さんはどうか命に対してしっかりと学び、また、ね、命のその一つの命には、確かに赤ちゃんを見ていれば本当に天使のように、ね、罪汚れが一切ないかのように見えるんですが、でもしっかりとあるんです。赤ちゃんでも、ね、子供は、ね、親から何も学んでもいないのに嘘をつくことをですね、生まれながらにして持ってるんですね。ね、赤ちゃんに何の悪いことを教えたつもりもないのに、でも赤ちゃんは、ね、人のものを黙って取ったり嘘をついたり、そういったことをなぜか誰も教えてもらってないのにしっかりと覚えております。人間には罪汚れがあるということ、そしてそれは清められなくてはならないということ、ユダヤ人女性は40日の間、80日の間それを学びました。皆さんも学ぶべきです。そして命を生むことの大切さを正しく学んでですね、皆さんはその祝福の命をたくさん産んで、増えて地に満たしていく幸いに預かりますように。まだ結婚していない皆さんも、またもう子供を産み尽くして、その期間に入った皆さんも、どうか霊的な命を産んで増やしていくということ、これは皆さんにもできます。また若い男性女性はですね、しっかりと御心にかなった結婚をして、そして、産んで増えて地に満ちていけるように神様に祈り求めましょう。どうか祝福な幸いな命をますます産んで増やしていく幸いに預かる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出て、命について、罪汚れについて、そしてそれからの清めについて、今見舞い出て思い巡らし、命を大切に育んでいくことを祈り求める時としたいと思います。神が仰せられた、我々に似るように、我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。 神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。どうかあなたにあがなわれたこの生徒たち一人一人が正しくあなたにあって産んで増えて地に満ちて行き、あらゆるところを支配し、地を従え、海の魚、空の鳥だけでなく地を這うものさえも支配し、分取り、勝ち取り、勝利して正しき支配、命の支配を各家庭に、各職場に、行く先々すべてにおいて正しく治めるこの神の子たちでありますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。